今回はですね、占い師の辰巳さんのブログ、辰巳の辻占いを資料にしまして、これからまあ私たちの社会にね、訪れるかもしれない変化の時期、これを一緒に読み解いていければなと。
はい。
中心になってくるのが2026年にピークを迎える海王星と土星の、コンジャンクション、重なりですね。でもここが面白いポイントで、辰巳さんの分析だと、その影響って実はもっと早くて2025年から感じられ始めるんじゃないかと。
そうですね。
早速このあたりをちょっと深く見ていきましょうか。
はい。この海王星と土星の重なりというのは、だいたい30年に一度の、まあ、大きな占星術的なイベントですよね。
30年ですか。結構大きいですね。
へえ。前回が1989年頃、ヤギ座でしたね。で、資料にもあるように、こういう大きな星の動きっていうのは、社会全体のなんていうかムードとか方向性、それに変化をもたらす、まあ、重要な転換点と考えられてますね。
なるほど。それで今回のまあ掘り下げのテーマとしては、この辰巳さんのブログ記事から、特にその注目すべき変化が始まる時期ですね、
ええ、
その意味合いを読み解いて、あなたがこうこれからの流れをつかむヒントみたいなものを見つけられたらなと。
はい。
まずやっぱり驚くのはそのタイミング。2026年のピークっていうのは、まあ知ってる人もいるかもですけど、
ええ、
実質的には2025年から始まるかもしれないっていうのは、ちょっとこう心の準備がいるかなと。
そうですね。ブログでは具体的にいくつか期間が挙げられてますよね。
あ、そうでしたね。どんな期間でしたっけ？
まず影響が及ぶとされるその大きな枠組みとしては、土星が大牡座に入る2025年の5月25日。
ほう。
ここから大牡座を抜ける2028年の4月13日まで。これがまず大枠です。
なるほど。3年近く。
ただその中でも影響が出始めるのはもう少し早いんじゃないかと。占星術でいうオーブ、影響圏みたいなものを考えると、2025年の4月の上旬くらいからもう注意が必要かなっていう見方ですね。
4月上旬、もうすぐですね。結構。
ええ。そして辰巳さんが特にこうエネルギーが集中するぞと指摘しているのが2つの短い期間なんです。
ふんふん。
まず2025年の、6月9日から8月24日。
25年の夏ですか？
はい。そしてもう一つが、実際にコンジャンクションがこう非常にタイトになる2026年の2月8日から3月5日。ピークはその中の2月21日あたりですね。
へえ、2025年の夏、6月から8月。なんだかちょっと意外な気もしますけど、この時期って何かこう特別な理由とかあるんですか？
あ、そこがですね、まさにポイントで。
はい。
ブログでは小三角っていう言葉も出てましたけど。
出てましたね、小三角。
ええ、辰巳さんの分析だと、2025年の夏、特にその中でも7月7日から8月24日の間なんですけど、
うんうん、
ここに移動してきた天王星も関わってきて、海王星、土星、天王星、冥王星っていう、まあ影響力の強い星たちがですね、小三角っていう特別な連携をする形になる時期があるそうなんです。
小三角ですか。それは具体的にはどういう意味合いを持つ配置なんでしょう？
占星術的にはこの配置っていうのは、複数の強いエネルギーがなんかこう調和的に作用し合ってですね、物事が具体的にしかも大きく動く力になるって考えられてるみたいなんです。
へえ、なるほど。
なので辰巳さんの読み方だと、単なるこう雰囲気の変化とかじゃなくて、社会の方向性が本当に目に見えて変わるような出来事、
うんうん、
なんか後から振り返って、あの時が歴史の転換点だったよねって言えるような、まあ年表に書かれるレベルの出来事が起こる可能性もあるんじゃないかと。
年表レベル、それはかなり具体的ですね。だからこそこの2025年の夏と、もう一つのピーク2026年の初頭、ここに何が起きるかちゃんと記録しておくといいよってブログでは言ってるわけですね。
そういうことですね。これはあなたにとっても世の中の動きを見る解像度を上げるなんかヒントになりそうですよね。
確かに。
ただですね、ここで一つ注意点というか、心に留めておくべき点があって、
はい、
この強い影響期間の後なんですけど、海王星と土星は一時的に前の星座、魚座に逆行する期間があるんですよ。
ああ、逆行、戻る動きですね。
ええ。占星術で逆行っていうのは、まあよく見直しとか内省とか一時停止みたいな意味合いで捉えられるので、
うん、
もしかしたら、あれ？なんか新しい流れが来たかと思ったら、結局元に戻ったじゃん、みたいに感じる状況も、まあ、 起こりうるかもしれないと。
なるほど。一度進んだと思ったけど、ちょっとこう揺り戻しがあるかもしれない。
そういうことです。でも達治さんが付け加えてるのは、それはあくまで本格的な変化がこう定着する前の一時的な調整とか見直しのフェーズである可能性が高いと。
ああ、なるほど。一時的なものだと。
ええ、だからその表面的な動きに、まあ、あまり惑わされずに、大きな流れ自体は変わっていくんだっていう視点を持つのが大事だということかなと。
というわけで、達治さんのブログ達治の辻場内からの、まあ、洞察をまとめるとですね、2025年から2028年にかけては社会的なこう変革期に入っていくと。
ええ、
で特に注意しておきたいのが2025年の夏6月から8月、
はい、
それと2026年の初頭2月から3月、ここが具体的な転換点になる可能性を占めた非常に重要な時期かもしれないということですね。
そうですね。この占星術的な視点っていうのはもちろんあくまで一つの見方、地図のようなものですけどね、
ええ、
でも私たちがこれから経験するかもしれない変化のなんていうか質とかタイミングを理解する上ではすごく興味深い枠組みを提供してくれるかなと、
うんうん、
でブログでも強調されているように、結局これらの期間に実際に社会で何が起こるのか、それを私たち自身がこう注意深く観察して感じ取っていくってことが何より重要になるんでしょうね。
本当にそうですね。さて、そこで最後にあなたへの問いかけです。この達治さんの分析でこう特に注目されていた期間、つまり2025年の夏と2026年の初頭、この時期にあなたの身の回りとか、あるいは社会全体でどんな変化の兆しとか新しい流れみたいなものを感じ取ることができるでしょうか。ちょっとだけこうアンテナを立てて日常の出来事を観察してみる、それも未来を読み解くちょっと面白い捉え込みになるかもしれませんね。